中トークの時間です。皆様ご無沙汰しております。高取明です。更新をサボって大変失礼いたしました。様々な俗事にかまけ、これだけ遅れたことをお詫び申し上げます。では前回の続きの源さんとの中東湾岸諸国以外のエジプトやトルコの話についてどうぞお聞きください。スタート。
いやー、まあでもエジプトは相変わらずこう軍事政権の下で安定してなんかバランスをとってやっているという事実と、トルコさんがなんかこうトップの流れによってこう矢じろべえみたいに動いてるという現状の中で、今ゲンさんがお仕事をしてるということで
、はい、そうなんですよ。私も矢じろべえみたいなところですね。いろん
な東に西にって感じで
こう、そう
でもちょっとエジプトの生活で大体みんながなんかもう、例えばあのシャバーブ若者たちになんか石投げられたとか、はい、なんかタクシーの運転手になんか10倍20倍ボられてもうめちゃくちゃ大変だったっていうエジプトストーリーにはですね、はい、ことを書くことがないのがやっぱり中東の常ではございますが、あのゲンさんもどうでした？どんな感じ、なんかエピソードみたいなものあります？これやばかったなみたいな。
やばかった、そうですね。私あのまあカイロに行ったらやっぱピラミッドは見たいじゃないですか。
まあギザまで行きますよね、みんな。
ギザまで行って、で結構最初の方に行ってあのラクダ乗ったんですよ。もう本当観光客気分で。
お、ラクダ。
観光客じゃないんですけど、はい、ラクダに乗って、であのまあ値段の交渉をするんですよね、あれって。こう一応看板にポリスと、なんかツーリストポリスとあのラクダ乗りの間で決めた値段はこれですっていうのが表札があるんですけど、
うんうん、
施設にはあれはなんか警察は全く関与してないとかいう噂もあったりするんですけど、まあそれにその値段よりもちょっともうちょっと安い値段で交渉して乗って、はい、3、40分ぐらいですかね、乗ってこう降りるときにそのラクダの、まあ、最初に言われてた金額をまあ出したら、いやいやみたいな、お前はこれが楽しかった、で楽しかったですよ。なんかよく考えたら途中にやたらとどうだ楽しいかって聞かれてたんですよね。で、あ、楽しい楽しいと普通に流してたら、あ、いいわいいわとか言ってたら、なんか楽しかったのはもうちょっとなんかチップ的なものがないのかって言って、
あ、
まあまあ、じゃあそれは仕方ないなと本当にプラスでちょっと上げたんですね。
はい、
そしたらいや足りないみたいなこと言ってたんです
よ。あら、
足りない、あ、そうで、何が足りないんですかって言ったら、あのその人が乗ってた馬
を、
馬でこう先導してたんですよ、そのラクダを、
うんうん、なるほど、
の馬の値段を払え、頼んでないけどと、
ああ、
あなたが乗ってるだけでしょ、これぐらいですかね。あんまりこうなんか何十倍もぼられたりとか、
はい、
脅されたりとか、そういうことは私は経験、
おお、大変恵まれたエジプトライフ。
そうですね、はい、はい、でもちょっとエジプトにもしも旅行される方がいらっしゃったら、ちょっとなんか、ね、はい、まあ、これがいつもこううまくいくとは限らないんですけど、割とこうエジプト人でこうボラれそうになった時の逃げ方が一つあって、
お、お聞きしたいです。
なのですね、まあ、特にピラミッドの周りとかいう観光地でこうボラれそうになったら、あの名刺くださいって言うんですよ。
お、
絶対持ってるんですよ、あの旅行、なんかまあ、なんていうんですか、自分たちで作ったような、こう、なんかムハンマダ・ハムードみたいな。
はいはいはいはい。ドロムハンマドや
の、はい。なんとかツアーズみたいな、あのエジプトツアーズみたいなの持ってるんですけど、はいはいはい、で、そこで分かった、次、友達が来たときに、あなたのとこにあのお願いするから、ちょっと名刺をくれって、うん、で、その代わり今回は、ちょっとその値段はもっと安くしてよっていう交渉すると、意外と私はなんかうまく、分かった分かった、じゃあちゃんと友達連れてこいよって言って、
お、
連れていかないですよね。
超短期的な利益を優先せずに、こう、なんだろう、先々のことを考えるまともな方もいらっしゃるわけですね、
うん、そうですね、それは結構使えましたね、私結構使いましたね、それ。
でもやっぱりアラビア語がある程度話せるってところで、なんかこう感覚が変わるってのはあり得るかもしれませんね、はい、向こうの。
そうですね、まあ、向こうはもうアラビア語が分かると思ってないので、結構ちょっと舐めてかかってくるんで、それをカウンターするっていう
面白い、ね、いいですね、いいですね。いや、 そのカウンターアタックをこう食らわせて、なんだろう、そういうボローとした人をなんかムッと黙らせた時のですね、爽快感って結構なかなかありますね。
いいですよね。
まあ、どっちかって湾岸の方だと出稼ぎに来てるインパキ系の方々と戦うことになるんですけど、エジプトだとなんか常在戦場みたいな感じのこう周りにいるエジプト人はみんななんかボルト思えみたいな、なんかそういうなんか教えをなんかいろんな人から薫陶を受けていたのでもっと激しい話があると思ったらさすがゲンさんも
意外と
慣れてら
っしゃる。そうですね。もうなんか絞られそうになったと思ったら、
はい、
ちょっとなんかカッコつけてアラビア語でなんかサラバーレイクムとか言うと
アラビア語のあの字あの音をちゃんとやると、
ア
インをちゃんとそう発音すると、あ、こいつ分かってるみたいな感じ。
こいつやばいと思われる、はい。あとカーフですね。
しかもここでなんかエジプトのあまりでギッダンとか言ってしまった時にはこやつ、
ね、ミールとか言うとミールレイズって言うとして
こいつできるぞみたいな感じでこう
こいつやばいって言われるよね。
そう身構えられるに越したことはないですからね、向こうに。
そうですね、はい。まあ、向こうがこう過度に警戒してくることは特にこっちとしては全然不利ではないので。
なるほど。いやー面白い話ありがとうございます。
いえいえ、
ぜひ皆さんもツーリズムなんか行かれるときはそのカウンターを食らわすような、まあでも名刺もらって相手の素性を分かった上で向こうの動きも抑えるというか制限するっていうのが一種のなんかいい手かもしれませんね。本当
そうですね。やっぱりこう自分の名前が知られてるとやっぱりこう、
うんうん
う
ん、
下手なことできないです
よね。もうその場でもしもしポリスメみたいな感じでこう、
そうですね、はい、ちょっと君こっちに、まあ
そうそうそうそう、ちょっと警察署行ってきますって言って、まあそうですよね。まあ向こうの警察がどんな具合なのか正直ちょっと見当がつかないですけど、うん、
でもまあ警察は結構いろんなところにやっぱいる印象で、エジプトはまあ何かあったら助けてくれる人はまあいるなっていう印象です、ね。
いいですね。
いや警察官だけじゃないですけど、普通にこう街中歩いてる人たちもなんか困ったことがあると割となんか助けてくれることが、
まあ、そこのなにわ節というかなんか人情感が確かに溢れてますよね。本当
そうですね、
うん、認知した相手に対してはすごく優しい感じがありますね、アラブ人。
あ、はいはい、そうですね。
認知してないなんかこうアジア人がうろうろしてると大体こうあの煽るか石投げるかのどっちかだったなとかなんかそんな感じの記憶がさすがにちょっとそれは極端か。でもなんかこう仕事しないであぶれてる若者ってなんかあの暇つぶしがてらになんか東洋人煽るっていうケースはすごい私パレスチナで経験があるんで。
そうなんですよ、パレスチナでも結構あるんですね、そういう。
いますよ、普通にあいつら石投げてきますからね。
石投げるってすごいですね。インティファーダじゃないですか。
いやインティファーダの練習してんですよきっと。こう
練習してるんですか、アジア人。
そうあのもっといい投石ができるようにこう肩を鍛えてるんですよ。ただそれをなんか我々にやるのはマジでやめてほしいなと思うんですけど、まあ、
壁当てしてほしい
ですね。壁当ての
壁当てで
そんな、なんかこう野球少年みたいな純朴な気持ちは一切ないですけどねあいつらは。でもそれをやっぱり注意する大人とかなんかいや本当教養のない連中いて申し訳ないって言ってくれる人がいるのが本当心の支えでしたね。なんか
確かにそうですよね。そこでこうみんなが寄ってたかってこうなんか歯止めが効かなくなるっていうよりは誰か冷静な人はいますからね。
いますね、うん。まああとなんかなんだかんだ言ってそのパレスチナとかあのそれこそラマルラとかエルサレムってやっぱ客商売とかしてる人も結構多いので、なんかそこでなんか悪評を立ったりでうちの店の前でなんか何だ何かそんなことやってんだお前らチレみたいな若者に言ったりするおやさんとかいて、うん、でなんか私がいつもクナッファっていうあの甘いケーキ屋、はい、ケーキ大好きで、はい、カナファイさん行ってたらなんかこう、はい、シャバブ若者たちがなんか、はい、なんかアジア人来てるぞ、チーニーチーニーとか言って煽ってくるのを、はい、そこの私結構通ってたんでカナファイのおやさんが、はい、あこのガキども黙ってろみたいな感じで、はい、こいつはいいやつなんだみたいな感じで突然なんかこう単に俺おやさんカナッファよく食ってただけなのになんかすげえ擁護してもらってるなとか思いながら
でもそれでこうお客さんとして来なくなったら困りますもんね。確かに、
うん、なんだっけな、アルカイーダがあの、はい、ピラミッドの近くでイタリア人かドイツ人か忘れましたけど、はい、なんかテロを起こした時に周辺の土産物屋とか、はい、その行商人の人たちが、 お前うちらのなんか稼ぎがなくなるからマジでやめろって言って、そいつをなんかリンチにしたっていうニュースを見て、そうか、そう生活かかってんやなみたいな。
そうですね、理にかなってますね。
いや、
確かに観光資源が、まあ、エジプト特にそうですけど、観光って大きな収入源なので、まあ、国が安定してこうコンスタントに人が入ってくるのがやっぱいいんでしょうかね。
あ、そうですよね。まあ、どれだけ人が入ってくるかっていうのが結局、
はい、
まあ、お金落としてくれるかっていうのが大事なファクターですからね。
そうですね。
その点ヨルダンはそこまでなんか激しくなかったな、なんか観光のなんかひどさというか、
はい、
掘り方とかはそんなに激しくなかったですね。
結構ヨルダンってあのペトラ遺跡とか死海とか結構ちょっと遠くにあるじゃないですか、都市部。
ちょっと立地はあんまり良くないですね。はい、
なんかそっちに集約してるから、あんまりアンマンとかではなんかこう観光客だからボラれるみたいな感覚はあんまりないんですけど、
ね、そうですね。私もあのアンマン の, あのダウンタウンに行って、あの、
はい、
骨董街みたいなものがあるんですよ。
あ、なるほど、はい、
でそこに行って古い時代のコイン、例えばなんだろう、シリアバースト結成記念コインとかですね、マニアックなものをですね、
マニアックですね。
はい、あのシリア、周辺のやっぱイラク、シリア、エジプト、トルコとかの古い硬貨がやっぱいっぱいあるんですね、お店によっては、はいはい、でそれをですね、はい、漁って、それこそドラクエの主人公みたいに、そのおやすさんが奥から出してきた壺をですねガチャーンって割って、でそこから出てきた古い古銭とか小銭をですね、こう山でこうジャリジャリジャリジャリ分けて、でおやすさんがその横でなんか泥をですね、なんかあのメガネの洗浄機あるじゃないですか、超音波かなんかのあれの中にこうコインをですね次々に投げ込んでいって、どうだ綺麗になっただろうとか言ってこう見せて、どうだこのコインはみたいな感じでこう私の目の前にこうどちゃどちゃ出してくれる、で私がこのコインはダメだ、ありふれてる傷が多いとか探しまって、
アンマンしない、
アンマンしないでしたね、何十枚かな、40枚か50枚ぐらいなんか珍しいコイン買いましたね。
ちなみにそれっておいくらぐらいするんですか。まあその人によって変わると思うんですけど、
全部あのなんだろう、古い硬貨を山にして、
はい、
ドカッと一山を確か50ディル、
はい、ディナール、
ディナールか、はい、
ディナール、あ
ー、ヨルダンディナールをさっと1枚ポンって出して、はい、この山をこの値段で買うみたいな買い方をしてたら、はい、あの横にいたあの東京外大で留学してた人がですね、いやなんかすげえ雑な買い方ですねみたいな感じでこうなんか中国人も真っ青ですみたいな、
サイクルショップみたいな買い取り方ですね。
もうこの山をこうガッとこう山をこう寄せて、なんかよしこれで払うからで出せみたいな感じで言ったら、なんかこういやもっと欲しいとか言ったら、いやお前どうせこんなもんあれだろう、なんか壺の中で眠ってたやつをこう出してただけだろう、しかも綺麗になったからいいだろうみたいな感じで、パラースとか言いながら買って、なんかすごい一緒にいた子からなんか、いやなんか鍛えられてますねアキラさんみたいな感じで
現地感覚が身についてるね。
身につきましたね。まあでも本物か偽物か分かんないものとかもちらほらあって、
はい、
その山の中にあったオスマントルコ時代の金貨みたいなデザインが一個あったんですね。
はい、
あ、これは違う、これヨルダンじゃないや、これパレスチナの方か、パレスチナの方で見つけたコインがその山同じような買い方してたんですね、エルサレムの方でも。なんか骨董屋さんで古いコイン見つけて、
はい、
でデザイン見て、これはオスマントルコ時代の金貨と同じデザインだって思って、わーいって喜んで、
はい、
でちょっと仲良くなったその鑑定士の人に、おいおいこれ見てくれ、これオスマンの金貨じゃねって言って、でそれをこう砥石でこう削って、
はい、
その出たそのなんだろう、かけらをこう、
はい、
なんか溶かしたよ、あこれ溶けたからごめん金じゃねえよみたいな、
あ
これ偽物だわとか、え
なるほど、
本物はなこうやって溶けねえんだよって言って、こう奥からこうそのオスマン金貨をですねマジで出してくれて、見ろ輝きも全然違うとか、残念だったなとか言われて、っていうこともあったり、
ちょっとショックですねそれは。
まあ、そんな何万とかあの何千とか払ってなくて、その山の中の一つだったんで、
あ、
はい、ただなんかそういうのがあるんだなとか、
はい、
なんかそういうですね、私あの意外とそういう小ネタというかわけわからんものを買うの大好きな人間なので。
いやでもわかりましたよ。
何か買ったり、なんか面白いものとかなんかあります、そういう中東で買った。
私ですね、実はあの日本に持って帰ったりとかはちょっとしなかったんですけど、あの、
はい、
シーシャを買ったんですよ。水タバコの一式。
シーシャ一式はシリア製エジプト製ってすごい多いですよね、
はい、そうですね、結構エジプト製をよく見ますね、うん、最近
シリアが今動かないから、多分エジプト製が いっぱい出回ってるという印象がありますけど。
全部でフルセットで買ったんですけど、パイプも含めて、
はいはい、
買ってプラスフレーバーとか、なんですか、ね、石炭なんですっけ、
はい、
使うコールですね、コール、はい、で全部で1200円ぐらいで買ったんですよ。
安
っ。めちゃめちゃ安いですよね。
日本だったら下手したら5倍から10倍しますよ。
あ、もう本当1万円は軽く超えてたんですよ。でもそれこそ楽天とかアマゾンとか、はいはいはい、普通に超えてて、
今日本 C シャーバー増えてますしね、
たくさん買って輸入すればよかった
C 社屋さんやればよかったですね。
そうそう、やっぱりエジプト安いんですよね。まあ、もちろん場所にもよりますけど、しかるべき場所で買ったら、うん、ハンハリーリーって言われる、よく観光客の方が、うん、はい、いらっしゃる市場があるんですけど、はい、表の入り口の近くは割とお土産屋さんとかカフェとかが多くて、
うん、
そこってちょっと奥に入ると金属加工のお店とか多いんですよ。なんか、なんですかね、
ハンマーで鍋とかこうカンカンって打ちつけて作ってるような、
そうです、そうです、そうです。
ああいうイメージですよね。
はい。とか、ランプとかですね、穴が開いてる綺麗なランプとかを作ってる職人の方がいるエリアの隣ぐらいに、そのシーシャをこう売ってるお店があって、そこで買った1000、はい、そうですね、当時200エジプトポンドだったんで1200円ぐらいですかね、当時で。
おお、あ、はい、そっか、あ、思い出した、そのエジプトはポンドだ、さすが旧英国領ですね、うん、ポンドですね、はい、やっぱり
そうです、
はい、すいません、うん、ポンドっていつぐらいから使ってましたっけ。ムハンマド・アリーの時代からポンドでしたっけ。
ああ、ポンドはどうですかね、
最近ですかね。だってあれ、シリアもポンドでしたよね、シリアポンド。
シリアポンドですよね、はいはいはい。
あ、そうだ、なんかなんでこいつらポンド使ってるんやろうってずっと不思議だったんですけど、一時期アラブユニオンってあったじゃないですか、シリアとエジプトが一緒になって、はいはい、アラブ連合か、はい、はい、なんだろう、ユナイト・オブ・アラブかな、ユナイト・
アラブ・なんとかかんとかですよね。
ですよね、ですよね。あ、そう、なんで私記憶にあるかっていうと、その時のアラブ連邦か、アラブ連邦結成記念コインがあるんですよ。
ああ、なるほど。
それをゲットしたから、お、これレアじゃんって言って覚えてたんですけど、なんかめっちゃポンド表記で、なんか、はい、ポンド表記だったかな、なんか表記がなんか特殊だったから覚えてたんですけど、いつから、あれ、ポンド、そうそう、だからエジプトポンドなんだってびっくりした記憶が、そうなんですよね。うん、
だからエジプトに住んでると、やっぱりエジプトポンドって言わないじゃないですか。ポンドポンドって言って、
はいはいはい、
たまにやっぱりこう、エジプトポンドっていう単位を知らない方にポンドって言っちゃうと、どうしてもやっぱイギリスの英国ポンドになっちゃって、紅茶一杯、エジプトだと、まあ、20ポンドとかだったらいい紅茶飲めるよとか、そんな高いのって思うんですけど、あ、そっか。いや、実はそれ100円ぐらいですよ。
え、向こうで、なんだっけ、ギニーとか言います、はい、なんかエジプトポンドのこと。
はい、ギニー。
あれ、ギニーってどういう意味ですか。
ギニーって、もともとジュナイヘン、ジュナイヘンっていうのが、
はい、
ポンドなんですよ。
単語として
。
はいはいはい、
で、それがエジプトの発音で、ギニーですね。ジームが。
ああ。わかりづら、うん。
ですね、ジュナイヘンとか、ジュナイヘンですね。
はい。
が、ポンド。なんかジュナイフマスリーっていうとエジプト。
ああ、じゃあエジプトポンドのそのアラビア語のなんか省略形みたいなイメージでギニーギニーってこと。
ギニーですね、はい。
ああ、道理でなんかな、なんでこいつらギニーって言うんやろうとか、エジプトポンドってのは確か言い方は長いっちゃ長いんですけど、
はい、
そうですよね。
いいですね。
いや、ディルハムディナール圏で過ごしてきた人間からすると、ポンドってやっぱり、はい、なんか急にこうシャーム地方からヨーロッパの香りが入ってくる感じがするんですよね。
確かにそうですね。
そうですね。急になんかこう、あ、地中海近づいたわみたいな気持ちになっちゃう。
単位で。
そう、単位でなんとなく察しちゃうみたいなところが。いや、
面白いですね。
面白いですね、やっぱり。まあでも今後、なんかその今はイスタンブールに拠点置かれてるんですよね。
はい、そうですね。
いやー、絶対楽しそうだな。あ、私イスタンブールに、
はい、
2年前になるのかな、JCCME 中東協力センターの総会が行われた時に、
あ、はいはい
はい、はい、イスタンブールいたんですけど、
あ、なるほど。
あの時にタクシム広場を歩いてた時にびっくりしたのが、
はい、
めちゃくちゃアラブ人多くて、
多いですよね。
湾岸から、はい、そうです、湾岸から遊びに来てるアラブ人を接待する移民トル、はい、あ、移民シリア人アラビア語で完結しとるとか思ってびっくりしましたもん。
確かに。え、そのちなみにアラブ人って頭どうでした？
あ、巻かない、全然巻かないです。あの普通のなんか西洋風の格好です。はい、
あれなんですよ、実は結構アラブ系の方が、まあ、サウジと湾岸の国の方がトルコに来て植毛してる方多いんですよ。
はい
はい、メディカルツーリズムで、
はいはい、聞いたことあります。あのあれですよね、うん、あの要は首の近くのなんか後ろの方の髪の毛を頭の先端にこう移し替える植毛技術ですよね。
トランスプラントで来てる人が多くて、うん、結構あの観光プラス植毛みたいな、
メディカルツーリズムみたいなノリで、こう植毛ツーリズムみたいな、ね、
はい、
いやー、湾岸ね、湾岸はですね、あれ頭のかぶり物っていうのもあるんですけどね、薄い人多いんですよ、
はい、あれってやっぱ何ですか、 DNA 的な問題なんですかね。
私
な
ん
か
男性ホルモン、
あの、うん、多め、ムシムシする、
男性ホルモン多めで蒸して、あの頭の皮脂とかすごい溜まるのに、シャワーとか風呂とかの文化がそこまでないわけで、
あ、
そうなんですよね。だから
どんどん出ちゃいますよね。
そう、どんどんなんかその抜ける要素が多いんですよね。あの抜けるというかダメージダメージがなんか多い環境で、あと、はい、髪もそうなんですけど、皆さんあれ年を取るとですね、目が濁っちゃうんですよ。あの日光強すぎて、目が焼けちゃうっていう方が多くて、
はいはいはい、
だからみんなあのサングラスつけてるのがなんかダテでつけてるって思う方は湾岸の人で結構多いと思うんですけど、あれは、はい、サングラスないと日中の活動とか本当きついんですよ、車運転してても。
実用的な理由でかけてる。
そうですそうです。だからなんかあのシンボルみたいな感じのなんかあの格好プラスサングラスってあるんですけど、あれ生活で生活必需品みたいなもんなんですよね、一種の。
確かにあの日差し強いですよね。
いや、あの外、夏の時に外何分か歩いた後に室内入るとあの日光でなんかチカチカしちゃうんですよね、目が。
あ、
いや、逆にあの、まあ、こっちの湾岸も大差ないかもしれませんけど、そっちはなんだろうな、すすとかあの、はい、ほこりとかでなんか喉やられそうな気がするんですけど、あのエジプトとかの方だと。
そうですね、砂ぼこりとか、あの街中でもやっぱりちょっと何ですかね、砂っぽいイメージはあるかもしれないですね。砂ぼこりが舞う街っていう感じです。
そうですよね、乾いてて、かつなんかほこりとか砂とかに近いですから、いやあればっかりは気管支が弱い人とかはきついだろうなって思いながら。
そうですね、喘息持ちの方とか結構きついんじゃない
です
か。
ああ、絶対生活しちゃいけないですね。
それにあの、はい、車の量も多いんで排気ガスとか、
いや、新興国あるあるですよね。
そうですね。
でもアレキサンドリアとか海沿いの街どうですか？
アレキサンドリアもでもやっぱり人口は多いで、
あ、そうなんですね、海沿いとはいえど。
そうですね、まあもちろんカイロほどはこうゴミゴミしてないですし、ちょっと文化圏も周回文化圏に入るというか、
はい、もうあのアレキサンドリアことイスカンダリアはもうあのマジであのいい人多いですよね。
そうですね私たまにエジプトに住んでた時に、ちょっとエジプトカイロの生活で、
はい、
こう精神が擦れてたら、アレクサンドリアに
漏れなく
擦れてるな、電車で行って、電車で行って、はい、あの週末過ごして帰ってくるという生活を言ってました。
あ、もうなんだろう、心を落ち着かせる街みたいな感じで。
そうですそうです、電車で本当に2時間半ぐらいで着くので、
あ
の、
はい、
アレクサンドリアは、はい、
いや、やっぱ人がいいのと、あと教養が高い、さすがあのプトレマイオス朝時代の大図書館があった、もう地の町だなっていう印象がありますね、私にも。
結構こう歩いてる人の顔もちょっとこうやっぱ地中海っぽい顔の方が多かったりします。
あれですかね、あの古代あのローマ時代の独習だった時代のなんか名残があって、あるわけないか、さすがに。
タクシーとか乗るとたまに僕イタリア語喋れるよみたいな人がいたりするんですよ、エジプト人で。なんでって言ったら、いや、なんかしばらくちょっとイタリアに住んでたからね、アミーゴみたいな。なかなかカイロでもお目にかかれないエジプト人が、
はい、 ですね。すごいな、なかなか、見たことないな、なんかそんな。あ、でも湾岸で働きに来ているエジプト人の方々は、
はい、
やっぱ教養高い人もやっぱいますね。はい、カイロ大卒で英語と、はい、なんか中国語話せる人とかいて、めっちゃ中国語でこう話して、あ、こいつ話せるわみたいな感じで、でなんか中東となんか中国の間のなんか貿易のビジネスやってるやつとかいましたね。
でも一手付けですよね、やっぱり。
うん、一手付けですね。
できる。
で、エジプト人だから絶対こいつ中国人にも負けねえだろうなとか思いながらですね。
負けないでしょうね。絶対勝つと思いますよ。まあまあ、負けたことは認めないと思いますね。
そう。なんか、いや、絶対、あ、いい勝負しそうだな、みたいな感じでこう。
確かに、ね。
絶対巻き込まれたくないなと思いながら。
間に入ると大変そうですね。
いや、勝てる要素ないなって思いながら。いやー。いや、なんかすいません、なんかよもやま話に付き合っていただいて面白いです。
あ、いえいえいえ、楽しいですよ。
いや、私どっちかっていうとエジプトとかそこら辺の方が疎いので、いろいろ勉強になりますし、トルコも好きですし、はい、中東の方を勉強することを志した身で今向こうにいらっしゃるわけですけど、はい、なんか、
はい、
今後のその後輩じゃないですけど、その勉強しようと思っている方々に何か伝えたいこととかあります？
おー、なんかヒーローインタビューみたいになってきましたね。
私の場合はあんまり湾岸に夢持たない方がいいよみたいな、等身大の姿ちゃんと見ないと、なんかこう夢とか希望でなんか満ち溢れてると思うと足元絶対救われるからねみたいな、その湾岸あるあるですからね。
そうですね、メディアで出てるなんかイメージする湾岸と現実の湾岸って結構乖離があったりしますよね。
いや、もうね、それをね、修正しようっていうなんかこう活動を地味にやってるんですけど、まあメディアには勝てませんわ。
メディア強いですから
ね。圧倒的に強いですね。でもその中でエジプトとトルコというですね、今後の、はい、プレ大国みたいな感じの、まあもともと大国ではあったんですけど、はい、なんかそんな中でイルミとしてなんかどんな感じですか、ちょっと。
そうですね、ある意味こう湾岸ほど日本の方に確固たるイメージあんまりない、持ってる方少ないと思うんですよね、エジプト。ピラミッドとか、イスタンブールぐらいで、こうなんか湾岸みたいに、例えば生活が、いや、石油王でなんかリッチな人がいるんでしょうとか、そこまでの確固たるイメージが確立されていない地域ではあるので、はい、ある意味先入観は少なく生活できるというメリットはひょっとしたらエジプト、トルコとかってあるのかなと思いますし、やっぱりこう日本からエジプトって見ると、こう、なんていうんですかね、その中の多様性まで見えないじゃないですか、やっぱり。まあ、どの国にも当てはまると思うんですけど、
はい、
今日もさっきお話しさせていただいたように、やっぱりカイロとアレクサンドリアとか、カイロと、なんですかね、ルクソール、アスワンとかと全然違う、
うん、
同じ国の中でも、ナイル川沿いでこんなにも違うのかっていうぐらい、違う顔とかが、はい、やっぱり本とかでは、わからないですね。言葉に起こせないものってあるので、今ちょっとコロナでなかなかこう移動は難しいですけど、ワクチンが増えたのをどんどん普及していって、実際訪れれるようになったら、ぜひ行ってみて、ピラミッドももちろん外せませんけど、それ以外のものもなんかぜひ足を運んでいただければなと。
ありがとうございます。私はですね、もう一回こう作り直された、はい、アレキサンドリアの大図書館博物館でしたっけ。
あ、そうですね、図書館ですね、はい、
あれ行きたいんですよね。なんか
綺麗ですよ。
いいなあ、そこ行って、なんかこうプトレマイオス朝時代のですね映画を感じたいって思ってるんですよ。
ここだけの話、結構本棚スカスカです。
うわ聞きたくなかった。
デジタルアーカイブ化が進んでおります。
あ、こういうことか。
はい、一部ですけど、はい、
すいません。
もちろん所属ありますし、
いや、なんかてっきり私はプトレマイオス諸侯期みたいな時になんか大火事で焼けたのかと思いました。
またですか。
歴史ジョークみたいな感じです。なんか お後がよろしいようで。今日は源さん本当ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
いえいえ、じゃあまたなんか機会がありましたらお話聞かせてください。
はい、もちろんです。よろしくお願いします。
じゃあ以上、高取明でした。源さん、どうぞ、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。マサラーマ
ン。いかがでしたでしょうか。高取屋と源さんの中東よもやまトークでございました。そうですね、湾岸アラブ諸国とまたエジプトやトルコ周辺国というのはだいぶ違うと思います。またいろんな国のいろんな話をどなたかとできれば幸いです。源さんありがとうございました。それではまた頑張って更新していきたいと思います。高取屋明でした。マサラーマン、ヤーティクラフィエット。